先週の遊拝の時ヨナ書を勉強しましたけれども、皆さんはいなかったんだからちょっと復習しますけれども、ヨナの話はね有名ですけどね、子供によく話します。だからよく紙芝居もありますね。別は紙芝居やってもいいですけれども、でもなんとなく聖書の紙芝居として学べるのはやっぱり足らないですね。だからヨナは深い意味がありますから、聖書を見ながら勉強しましょう。先週やったの一章は、ヨナは神様に命令されてニネベの町に行きなさいと、そしてヨナは従わないで自分勝手に反対の方向に行ってて、船に乗って、そしてその中で嵐になって海に捨てられて、そして最後には一章の最後の17節ですけれどもね、主は大きな魚、大きな魚ですか、備えてヨナを飲み込まれたんだね。そしてヨナは3日3晩はその魚の腹の中に行った。それから2章始まるんです。まあ私たちの聖書は順番は一節からその祈りですか、おは魚の中の言葉を書いてるんだけど、ヘブライ語の聖書は17節は一節になってるんだね。だからまあ本当に一章の最後から勉強したいと思いますね。じゃあ今日のやり方、また今朝のやり、昨日の先週のやり方ですけれども、三つに分けてやりたいです。だからまあこういう三角みたいなやり方ですけどね。まあ先週やってるのは一章だから、ヨナとその船一緒に乗ってたの船員たちですか。そして神様のこと1、2、3勉強してきました。じゃあこの2章の中で1、2、3といえば、ヨナと他の人間いないです。これは珍しい、聖書の中でただ一人になっていることでね、ヨナと魚だねと神様です。まあある意味で3つの方向から見えるんでね、3つの線考えてもいいですね。2つの線書けばこっちとこっちと重ねる点になりますね。そしてそれはその中心になるとか、3つのものが3つの方向から見れば確かに中心に見えてくるということ。ちょっと科学的なことですけどね、まあ、3つの方法で3つの方向で見ましょう。まず魚としてこの日誌を見ましょう。魚の話は好きな人いますか。はい、魚の好きな人、魚釣り、今日の午後でも天気いいから行きたい人とかいますかね。私は魚釣りですけど、好きですから魚として話すのは好きです。魚嫌いの人もいるので、アメリカ人は魚あまり食べないんですね。ジェームスさんと TJ さんはよく食べるかな。 You guys eat a lot of fish at home?
I do.
あ、ジェームスさんはカナダだから海のそばだからよく食べるんだけど、 TJ さんはどうですか。
Depends on the time of year.
まあ時によって何月によって食べるんだね。そんなに食べない、全然食べない人いるんだね。魚全然食べないの日本人はたまにはいるんだけど、アレルギーがあればとか。でもまあ魚の話、まず魚として見ろ。それからその魚の中のヨナのこと見る。そして上からの神様のことと見る。3つの要点、簡単なやり方ですね。みんな自分でそういうふうに聖書で勉強できるんですよ。まずこの魚、ウオウですか、大きなウオウと書いてるね。一章十七節、大きなウオウ、その大きいと書いてるだけはっきり書いてあります。どういう魚かな。またクジラかもしれませんと思ってる人いますからね。言語は魚の意味でしょうけれども、同じ話はイエス様は新約引用しましたね。マタイに読みましたね。その言葉は海の中の大きいもの、だから魚かクジラか、またある意味でシーモンスターかとかね、何か分からないですね。まあここのヘブライの言葉は一番日本訳は魚ですね、ウオですね。でもクジラの可能性もあります。どういうものか分からないです。大きいだけと書いてるんですね。じゃあ魚のこと書いてないだから何も考えなくてもいいか、まあそういう意味でそうですけれども、だけどこういうところは 聖書を信じてない人ね、よく批判されてるのね。だからちょっと話さなければダメと思うのね。人間飲み込まれるほど大きい魚が本当にいますか？いますよ。サメはそうですし、そして世界一番大きいの魚の名前は何ですかね？英語の名前覚えてますけど、ウェールシャークですか？何ですかね？そのでっかいのサメ。肉食じゃないですね。
ジンベエサメ。
ジンベエサメ。沖縄の水族館に行けばあるそうですね。でっかいのね。すごいですね。そしてその魚は 100年でも生きるそうですね。そして20メートルぐらいになるんですね。もちろん人間飲み込まれるサイズあります。だからこれは不可能ではないね。まあそのぐらい言えるんだけど。でも、やっぱり信じたくない人は信じないよね。でも今の世の中のいろんな新しいものを発見するのは一番多いのは海ですよ。まだ知られてないよね。魚の世界は知られてないです。そしてよく間違いあるんですね。一応魚の写真ちょっとインターネットから撮って持ってきましたね。あ、これですね。皆さん今朝食べたかな、昨日食べた魚かな。こういう魚は見たことありますか？近江町に行けばありますかね、こういう魚。なあんまり美味しそうではないでね。本当に死んでるものが誰か作ってて、これはどこだ、ヨーロッパのオーストリアの博物館の中にある魚でね。まあこれは科学者に興味ある魚でね。ヨナの飲み込まれるほど大きいではない。2メートルぐらいになるんですけど、それ以上ならないです。でもこの魚面白いのは、その足みたいなものあるんです。部分あるのね。だから科学者はね、聖書信じてない科学者はこの魚は何億年前の魚だったとずっと思い込んだね。化石の中でこういう魚あります。名前はなんとかね、英語で言えば、チャルムネアナエとかちょっと発音できないぐらいの名前知ってますか、こういう魚。それないでしょ。だから何億年前はなくなってと思い込まれたんだけど、結局足みたいな部分あるから、これはだんだん足になってて魚は陸に上がっててとか。だけどこの魚は本当は今でも生きておられ おられるアフリカの奥に行けば今でもあるんですね。食べられるんですよね。食べに行きましょうかね。まあこれで言いたいのは、海の中のものは人間は十分分かってません。だからこの魚は人間飲み込まれてその中で生きられると不可能ですと言うんだけど、人間は分からないこと多いですね。まあそういうことをちょっと言います。もうちょっとこの魚について言うんです。1章17節見てくださいね。衆が多い大きな魚を備えて、備えられた魚です。その備えられるという言葉は、ヨナの中で何回も出るんです。今日やらないんだけど、4章を読めば、ある木は備えられている。4章の6節ですね。ちょっと見ますか。どういうふうに翻訳したらいいか、翻訳者も迷ったんだけど、主は一本の、唐釜ですか。また、ひょうたんという木ということか、小さい木ですね。備えた。そしてそれは、世のために影になった。暑いところでね。4の7、4の6でね。だから、備えられたということがね、一緒です。魚備えられた、その植物を備えられた。そして4章の7節には、虫が備えられた。一つの虫生きてて、その木を噛まられて、それでその木は死んでしまったんだね。だから世の中で神様は物を備えて、そして人間はそれで守られたんだけど、ヨナは守られたんだけど、でも途中でまた亡くなって、日当たって熱くなったとかね。だから主に用いられて目的あったものですね、この魚はね。世の中でそういうものを 全部そうですね。神様は意に持って作られた。どうして蚊作ったか分かりませんけどね。なんとなく蚊はやるね。でも蚊にもやっぱり植物につながって意味がある。だから嫌なものであっても意味があるよね。この魚も目的で作られた。特別な魚と思いますか？そうかもしれませんけど、私はそうじゃないかもしれない。あの木を備えられたのは、世のを見てて、見たことない木ですということは反応ないです。だからまたその虫は世の見たことない虫ではないよね。だから神様は特別な普通のものを備えて使うんです。それはまあ適用のことになりますけど、私たちは同じでしょうね。神様は特別な人間を用いられると多くの人思うんだけど、本当に普通の人が主に呼ばれて主に用いられることだね。普通のものですよ。この魚もなんとなく大体普通と思うんですけどね。じゃあ魚釣りの話ちょっとやってもいいですか？斉藤先生言ったらダメですか、言うかもしれませんけどね。魚釣りの話ちょっと一つやります。あのこういう説明するためでね、私は子供頃いつも魚釣りに行きました。自転車に乗ってて、いつも自転車に乗ってて釣りに行ったんです。そして川に行きました。小学生でね、川に行ってて、あ、そんなにいい釣り竿、何も道具ほとんどないでね、針もなくしたらもう困るくらいでね、もう帰る、針はなくしたから、あのぐらいでしたね。川に行ったんです。そして負けてね、ああ魚じゃない、引っかかってる、針は引っかかったんですよ。まあよく見たら、ああそっちにいるんだけど、ちょっと深いでそこまで行かませんね、何かの木に引っかかってる。私の大事な針と、また針にちょっと引っかかるものも、ルアーほどじゃないんだけど引っかかって、困った。じゃあ引っかかる場合には、結局竿を持って右の方に行って、パッと使ったら離れるかな、離れない。じゃあ逆の方に行って、引っ張ってて、ますますその木の中に入り込むんですよ。ああ大変、どうしようもない。そして不思議なことが起こったんです。そういうふうに次々引っ張って引っ張って動かないで、何かの黒いものが四角に来ました、あの針に、あの木に。そしてその見たことがない魚がそのところに、ナマズでしたね。うるさいなすみませんね、何ができたらいいな先生、すみません。あのでもそのナマズは普通そういうところで見たことないです。他の川でナマズよく釣りました、小さいものね。でも私の針の近くに来るエサもミミズつけてたね、このぐらい30センチぐらいのナマズ寄ってくるんです。ナマズ、これも真昼ですよ。真昼にはナマズはあんまり動かない。ナマズはだいたい夜釣ります。琵琶湖に行ったらナマズありますけど、まあ昼間は運が良ければ釣れるんだけど、夜多いでね。真昼あのところに見たことはない、ナマズは私の針の近くに来るんです。まあそのミミズついてるから取りたいでしょ。普通ミミズ取って針はあのまま残して、でもどうなったというと、あの針も火から取ってくださってその餌を飲み込んで、そして私の大事な針一本ぐらいしかないね、このもらって、またそのぐらいのナマズを釣りました。すごいですね。まあ魚に興味ある人は面白いね。私はそういうところでナマズ見たことはない。普通昼にいない。そして普通はそのふうに目で寄ってくるということじゃなくて、匂いで来るんだね。不思議な奇跡でしたかなぐらいで子供として思いました。じゃあこういう話は信じる人いますか？はい、私の嘘を言ってると思ってる人いるかもしれませんけど、このこと本当にあったと信じてますか？あまり信じてないな手挙げたくないからめんどくさいねはい、作り話ではないです。普通ではない、でも普通の魚です。 あのように寄ってくることが不可能ではない、想像したらいる。でもあのところで、あの大きさで、あの行動は、あの時間、全部普通と違う。じゃあここそれと同じと思うよね。本当にあの信じない人多いですけれども、でも本当にあったこと、あのナマズは寄ってきました。で持って帰って食べたと思う。いやそれはかわいそうね。あの食べることできるんだけど返しました。本当にありがとうって言われて返しましたね。この魚と同じぐらいと思うね。大きさ全然違う。人間飲み込まれるのナマズあるんですけどね。その大きさあるんだけど、でもこれ海だから違うと思うんだね。はい、まあそういうことです。もう一つだけその魚について話します。もう一つは、あの二節に見えればあの分かることですけど、魚の中の気持ちですか、世の気持ちは、私は黄泉の腹の中からあの、まあ、救われたということでね、また叫びました、祈りました。その黄泉ということが、あの旧約聖書の他のところで地獄という言葉ですね。だからあの魚の中は地獄みたいです。でも生きてるままの地獄ということだね。苦しい、狭い、暗い、鳥、そういうふうになってるんだね。聖書の中であの地獄について書いてる箇所はありますけれども、それほどではない。これはちょっと似てるんですね。でも世の中は死んでるではないです。生きてるままでその中にいるんですね。苦しんでるんですよ。そしてそういうことで、新約聖書はイエス様はあの同じ言葉言ったね。今日読みましたね、マタイ12章。印はヨナの印です。ヨナは3日間だね、その魚の中にいるように、なんとなく地獄の中のいるというか、暗い闇の中でいる、でも復活されたのように見える、そういうことがここに見えますね。だからこの魚はとても大事な、あのイエス様の話の中に出るから大事に用いられている魚ですね、はい、そしてそのよみがえりみたいなものだから、あの自分で戦いて出ることではないね。サメの話時々ありますね、テレビでね。サメにあの困れた人は、あのそれなれば一番いいことは、あの自分の指はサメの目に入れるそうですね。だからサメと戦って目に指入れたら口開く、逃げられるとか、助かった人いるんだけど、ここはそれと違うんだね。結局ヨナは助けられたのは祈りしかない。主は主のものです、救いのは主のものですと旧説に書いてる通りでね。だからこの魚から、また地獄みたいなところから、救いというのは人間の力によるではない、主からですね。まあそういうことを魚として見えます。第2に行きましょう。今度はヨナについて考えますね。ヨナは美味しそうな人間だから魚を飲み込まれたでしょうか。私みたいに太ったから美味しそうだったかとか、いやそういうこと書いてないよね。 1-17 は主に備えられた王ですね。飲み込まれるために備えられた、食べられるために、餌になるためと書いてありませんね。だからヨナは歯の跡とかそういうことはないでしょうね。ヨナはこの魚によって守られたんです。これ不思議でね、守られた。4章の植物出てて影になっててヨナ守ったというのに、ここで守られた。もちろん彼はその魚の中で苦しんだ、そういうことはあるんだけど、同時に守られた。ヨナは守られた人間です。私たちもひどい目に遭うときに、病気に遭うときとか、いろんなことに遭うときに、自分は苦しいと思うんだけど、同時に守られていることは忘れていきません。そういうことよくあるでしょ、いろんな意味であるんだね。学生だったらこの勉強大変です、この学校の中でこういう勉強あるのは、また入学試験の受ける前の準備は大変大変大変と考えやすいんだけど、 本当に主に守られてるんですね、その中で。また病気もそうですね。病気があってでもまだ生きてるなら主に守られてるんだね。また病気としても天国に入るから、それも守られて、それもそうですね。だからまあ、でも病気とひどい目に遭うときにみんなどうしますか？私はあんまり病気ないんだけど、何回あるんだね。入院は2回ぐらい、大きな入院になりましたね。3週間ぐらいだけでしたけど、この肺梗塞でしたが、やっぱりその病気に遭うときに、ひどい目に遭うときに、人間は自然にどうしてかなと思っちゃうんだね。そして場合によって自分の悪いからあるんだけど、ヨブはそうじゃなかったでしょ。ヨブは悪いことしないで、それでもひどい目にあったね。ヨブ記読めば見えるんだね。でもヨナは逆だから、2つの可能性あります。私たちひどい目になるときに、大変なときになるときに、もしかしたら私は俺からこうなったんだね、ちょっと夜のように比べたくないんだけど、私は進学時代だね。進学1年生の時に、夏でキャンプ、クリスト教キャンプ場で働くんですね。みんなキャンプ場働く義務あったんだけど、いくつかの仕事あったんですね。カウンセリングの子供たちやるとか、またいろんな。そして私のやった仕事は、まあ普通の台所とか、いろんな人のスタッフの、まあリードするか、若いだったけどね。そしてその夏はうまくいったと言えないね。やっぱり私は人間関係そんなに上手な人間ではない。そしてその女性のスタッフのリーダーはなんとなく明るい性格、とても上手だね。そしてその夏でそのスタッフの責任者を持ってて、ちょっと苦しみましたね、私は。やっぱりその中で私は思ったんだね。もしかしたら私はこういう立場じゃなくて、他の立場選べるべきだなと思ったんだけどね。自分悪かったかな、だからひどい目なおか。でももしかしたら必死の訓練だけだったかもしれないね。わからない場合ある。でもどうしてか考えるんだけど、世の場合は間違いない罪の結果で、だからその魚の中で自分の罪を認められてるでしょうね。でも罪の話ありますか、ヨナは。一緒にはよく見てくださいね。私はこういうことで悪かった悪かった悪かった悪かったと書いてありません。悪かっただけど、書いてるのは救いがあるという考え方ですね。なんとなく後で書いてるのような言葉は見えるんだけど、でも一節二節読むと、魚の中で言った。だから基本的にはヨナは中にいる、自分悪いと分かりながら、でも本当に感謝の気持ちあるんだね。これは大事だね。私たちもひどい目に遭うときに、ああ私悪かった、まあそれだったら告白してもいいです。でもどうしてどうしてどうしてどうしてばかりじゃなくて、神様上見るようになるんだね。ヨナはそうだったんですね。感謝の気持ちがあったんです。感謝ですね。どうして感謝できたか、信仰によるしかないね。そして一番それを乱すのは7節、7節見てください。7節でね、私の魂が私のうちに衰え張ってきた時、私は主を思い出しました。主を思い出す。だから辛い面の中で考え方は大事ですね。祈りもそうですけど、祈りと考え方一緒ですからね。主を思い出すということですね。祈ってるんです。ヨナはどこにいるか、魚の中です。でも考え方はエルサレムの神殿の宮に行ってるんですね。それは7節にも見えますね。あなたの聖なる宮のことを書いてるね。7節、4節にも書いてある。これは自分を騙すことですかね。これは仏教といろんな、いろんな宗教の中でもいろんな訓練の中でそういうことあるね。辛い時に違うこと考えなさい、 皆さん歯医者行くのが好きですか？好きじゃないね。私も歯医者行くのが好きじゃないです。何年間行かなかっただから、最近は毎週ぐらい行ってるんです。問題だらけ。歯医者の席に座るときには皆さんどう考える？歯医者さんは音聞くね。あ、今度はこのドリルのことやるでしょう、注射用意してるんだね、嫌だねとか、そういうこと考えたらますます悪くなるんだけど、違うこと考えるのは、まあ、いい方法です。だから、でもヨナはそれだけではないです。自分を騙して違うこと考えましょうと、本当につらいということを忘れる、本当に主を考える、主を燃え出す、そのエルサレムにいるミアのことを考える、祈ることとか、結局先週話したんだけど、この三角のことを使ったんだけどね、あの上は神様ですとね、でも気をつけなければ人間は本当の神様信じてるんだけど、上の方として見るんじゃなくて、なんとなく否定的に神様を見るんです。神様本当の愛の神だったらこのひどい目に遭ってるはずじゃないとか、神様に対する文句とか、それとか自分上で神様を利用したいとか、あのようなことじゃない。ヨナは見上げてる。仰ぐということも書いてありますね、何節だったら仰ぐですね、書いてありますね。そしてやっぱり上に見る。だから自分で騙してるんじゃなくて、辛いこと考えないようにしましょうということじゃなくて、本当にいる神様を考えるんだね。私たちはそうするべきです。もう一つヨナについて言うんだね。もう一つだけですけど、ヨナは預言者です。一章一節読めば、主の御言葉はヨナに来ました。言って預言しなさい。先週も話したんだけど、預言者ですけれども、いい預言者と言えない。偽預言者ではない。でも、本当の預言者だけど、主から逃げてる。なんとなく、本当の預言者いる？偽預言者いる？そして、ヨナがいる。気をつけなければ私たち同じになるね。本当の神様のために働く一生懸命の姿、信じてない、不信者じゃない、だけど中途半端で自分勝手に生きてる、それはヨナみたいですね。でもヨナはあの魚の中で変わったんですね。そしてそのメッセージもあったんです。ヨナのメッセージは8節9節は私は中心と思いますね。8と9見ましょう。これはヨナは祈ってるんだけど、ヨナの考えの中でヨナのメッセージで、その前でも自分の国民に伝えたと思うんですね。虚しい偶像に心を止める者は自分への恵みを捨ててます。これは誰のことを言ってるでしょうね。ヨナ自身は偶像を礼拝してるではない、誠の神様を信じてる。だからヨナ自分のことを言ってない。まあその行くべきのニネベの町の人たちでしょうか、そういう可能性ありますけれども、彼は偶像崇拝悪い国でしたから、ヨナ行きたくなかったね。でもそれではないと私は思うんです。その自分への恵みという言葉、その恵みの言葉はここで旧約聖書の中である意味で一番大事な単語ぐらいです。新約聖書のはアガペということは愛のことですか、有名です。これはその新約、旧約版です。この恵みの言葉ね、憐れみと翻訳するときあります、愛と翻訳されているときあります、またここで恵みのように翻訳されていることあります。そしてそれは契約ある関係があるときにある恵みということですね。普通の使い方はね。だからあのニネベのみたいな人たちの神様に、神様の民であるということではないです。契約はないです。用心だから。だから私思うのは、この8節はヨナは自分の国民について言ってるんです。そして自分の救いのことがもう考えてるんだけど、肉体的に。でも同時にヨナは自分の国民は外の敵から救われるということも考えてたんだね。そしてどうして救いがないか、契約があるなのに その恵みがあるのに結局誠の神様に従わない。イスラエルの北部でしたね、ヨナの出身。この話の40年後にそのニネベの軍隊によって自分の国、エルサレムも南だから違うんだけど、その北部の人は40年後滅びます、滅びます。だから私は多分証明できないんだけど、ヨナはこういうメッセージを自分の国民にも自分にも伝えてるんです。だからヨナは間違いない預言者ですよ。似てる、悪いだけどメッセージあるね。それは受け入れるべきメッセージでね。もう一つここで不思議に似てることありますけれども、ヨナの祈りは詩篇のもののままです。詩篇と比べたら一節からの言葉はほとんど詩篇に書いてることとあちこちですけれども、詩篇にあるんです。ヨナ悪いという印象はありますけれども、ヨナは旧約聖書よくわかるんです。そしてその辛い面のであったダビデの祈りとか暗記して頭の中にあったんだね。あんなに悪いヨナではない。まあこういう物語読めば、まあこういう紙芝居やればヨナ悪いね、ヨナ悪いね、ヨナ悪いねというばっかりになるんだけど、見言葉わかるヨナですよ。私たちも似てるかもしれませんね。やっぱり聖書分かりながら迷ってる。するべきかなと思うんだけどしない、あのような人ですね。預言者でしたね。主に用いられた方です。まあそのようなヨナについて、最後は一番大事なのは主について考えましょう。神様についてね、上にいる神様ですね。どのぐらい書いてありますか。一節にあります。また1の17でねあります。まあちょっと6節にあります。9節にもあるのに、救いは主からのものですと。でも一番目立つのはその一番最初の方、魚を備えられた、また吐き出すように命令した最後。この中で主の目立つ働きは最初最後、間のはヨナの経験だね。ヨナの祈りとか、だからここは主の働きはどのぐらい言えるかな、まあ、その真ん中の部分はヨナの言葉として見えるんだけど、ちょっと分かりにくい部分があります。どういうふうにヨナが信じるようになるんですか。ヨナの心をなんとなく見たいでね。6節は一番見えるかもしれませんけどね、7節かな、7節もね、私の魂が私のうちに衰えた時でね、その時に祈ったとかね、主を思い出した。この魂と書いてるのは、それは多分ヨナの全部、自分の心のこと、肉体的なこと、魂というのは救われる魂ばかりじゃなくて自分自身の全体という意味ですね。ここはそういう意味でしょう。私、ヨナの魂はもう終わり、もうダメになってる。あの時に主を思い出す。だからあの時には特に内側の主の働きがあると思うんです。でももっと説明したいな。どういうことかな。でもこれ以上に書いてない。一章短いですね。ヨナの全体短い。もっと長ければ全部説明あるかもしれませんけど、そうじゃないね。こういうことは何のことでしょうかね。こういうことみたいと思うんでね、あの魚のこと私は全部分かりたいです、ね、魚の中だったらどういうふうに息できるか、酸素ある、海の中でしょ。この紙芝居の中でもある絵はね、魚の中のいる絵の想像している絵ありますけれども、なんとなく地上と同じように空気があるんでね、普通魚の中でそういう空気は酸素とかないんですね。私は勉強したいです。でも普通の人はそうじゃないね。 書いてないね。私の友達は白井蓮君という友達いますけどね、今テキサス州州立大学で魚の勉強してるね。子供の時からよく蓮君と一緒に魚の水よく行った、琵琶湖とかよくやったんですね。そして彼は魚ばっかり好きですから、彼は大学に出て勉強してる。だから蓮君と相談したら、もしかしたらこの魚のことをもっと分かる、知りたい。同じようにヨナの心をどういうふうに作り変えたか知りたい。まあ何節書いてるからちょっと分かる。これはなんとなく新約聖書のホト息子みたいじゃないかな。ホト息子の全部の財産使ってしまって、それでまあ何もないで、もう助けがない時に、もう魂もうダメですと、もう食べられない、これと似てるかなぐらいしか言えないね。まあそれで言いたいのは、私たちは神様のことを一生懸命聖書を通して理解するべきよね。でも理解できないところがあるんです。理解できなければ信じないということはダメですね。本当に説明あると思うんでね。魚の中の茎のことをちょっと話してもいいですか。すみません、今日聖書の関係ないのは魚ばかりでね、蓮君にいれば喜ぶんだけどね。はい、まあ魚の中で浮き袋を部分られますね。そういうことを言うとね、英語でスウィムブラダーですね。泳ぐときにも使う浮き袋だけじゃなくて、魚の中で、それは魚はまっすぐに立ってるのね。だから魚の中で浮き袋、空気があるんです。そしてその中で酸素入ってるそうですね。そしてその空気が魚に浮き入れるのは2つの方法あるんです。いいですかね、すみません聖書から離れてるんだけど、1つの方法は魚は上に行って口開けて空気を取るんです。それは酸素を自分のためじゃなくて、その浮き袋のためです。そしてそのお腹とその浮き袋の部分でね、同じところじゃないんだけど繋がってます。だから空気が入って入れるとか、ということは間違いない、魚にあります。そういうことがなければ金魚を見ることあるでしょ。金魚は逆さまに行って死にそうになるんだね。それはその浮き袋の問題出てるから、そういう病気です。だからそういうことある、それはある。もう一つの魚には肝臓を使って酸素を作るんです。浮き袋を入れるために、そういう魚もあります。そしてそれを酸素を作るんです。魚の中で不思議でね、空気から水から取る酸素じゃなくて、その浮き袋のまっすぐで泳げるためのあるとね。まあもしかしたらこの魚はあのようなつながりのことで、やっぱりお腹でも空気があったっていうことが、科学的に袋ではない、でも私の説明全然足りません。最後に言えるのは何でしょうか。あの魚の中で生きできるのはヨナは神様の奇跡によって守られたんだね。奇跡です。同じようにヨナは本当にその魚の中で本当に神様に呼ぶようになるのは、神様の働きあるから、ヨナによるんじゃないよ、奇跡です。それでその旧説の言葉、その意味もあると思いますね。救いは主のものです。また主から来るものです。偶像からではない。世の自身からではない。人間の力によるではない。救いは奇跡です。間違いない。だから、あの魚の中で生きられた奇跡。科学的には奇跡。説明ある程度あるかもしれませんけれども、説明しみようということはやりすぎね。だからこの旧説の最後にはね、救いは主のものです、見上げている主を見ているヨナのようになりましょう、説明ばかり求める人間になるのはやめようという適用になりますね。そして最後にまとめましょうね。この3つの方向から見るんです。魚として見た、ヨナとして見た、上からの神様として見た。この中で合うところは何ですか、共通点何ですか。まあ一つのやり方は、この中で一番悪いのは何でしょう、また一番いいは何でしょう、そういうことを見てまた見ましょう。一番悪いのは何でしょう。まあヨナの一生と同じように逃げているヨナです。そして 神様に握っている従わない御心に従わない、そしてそのひどい面に遭う。さっき言ったでしょう、結局ヨブの場合には罪の結果として病気になることはなかったです。ヨナの場合は従わないでひどい面に遭うんです。両方あるんでね。だからここ一番悪いのはヨナ悪い、そしてひどい面に遭うのは自分の罪の結果ですね。ヨナの場合分かりやすいね。私たちの場合はなんとなく大きな人の前の罪を犯さなくても、でもなんとなく神様に無視するという罪もありますね。そしてその場合にははっきり見える罪じゃないだから、自分の悪さは感じてないよね。でも一番悪いのは神様を無視するかもしれませんね。わざわざ逃げるところじゃなくても無視する、そういうことありますね、日常生活の中で。そして場合によってその神様を無視するとか、なんとなく自然にひどい面になるんです。不安になる、本当に不安のは神様のこと考えないで出てくることありますね。病気もありますけれども、そのひどい面になるからあるんだけど、でも世のように逃げる、神様を無視して不安になる、いろんなことが自然に寄ってくるんですね。人間は神様を無視するできるんだけど、結果なしで無視するできません。だから一番悪いのは逃げてることだけじゃなくて、その結果ですね、その辛い闇の中の神様の望んでることではない、でもなったんだね。じゃあ一番いいは何でしょう。肯定的にしましょう。一番いいのはいくつかありますけど、一つはヨナはこの魚の中で訓練受けた、英語で言えばディスプリンですね。そのこれは日本語にしにくいですけどね、訓練か、子供だったらしつけるですかとか、また他のは運動だったらトレーニングですかとか、結局ヨナは神様に捨てられないでいいようになるようにやり直すように、その訓練というか試練として、そういう訓練を受けたんでね。ヘブル人の手紙12章を開かなくていいですけれども、その中書いてるね、主のからの訓練は必ずある、自分は神様の子供だったら必ずあると書いてるね。本当にお父さんない子供にはしつけがない、訓練ない、お父さんは子供にするように、神様を私たちにするように、ヘブル人の12章の、7節8節に書いてあります。だからヨナはそういうふうに訓練されてはよかったです、いいことです。119編に書いてありますけど、私はその苦しみに遭う前には迷ったと書いてる、苦しみに遭うのは私にとってよかったですと書いてるんでね。ヨナ同じこと言ってると思うね。だから捨てられたヨナではなくて立ち直るヨナです。神様はそういうふうに私たちにも働くということはここで見えます。そしてもう一つはヨナのメッセージはイエス様に後で持ちられたんだね。ヨナは復活されたんではないんだけど、復活と似てるんだね。だから旧約のこういうところを引用されてイエス様によって使われた。結局辛いことで終わりではない、イエス様お墓で終わったではない、復活あると同じように。だから同じように私たちはイエス様を信じれば苦しいことで終わるではなくて、永遠の命もある、復活もある、病気で終わるでじゃない、本当に将来あるということはヨナとしても見える、それも大事だなと思うんです。だから最後にまとめてどうすればいいか、適用は私は4つ書きました、はい。第一、この魚のことでとしても見えるし、またヨナの救いとしても見えるし、聖書を信じましょう。全部理解できなくても信じましょう。理解できる部分は理解しようようにしましょうね、勉強しましょうとかね、魚勉強しても悪くないよだけど分からなくても 分からない部分があっても聖書を信じましょう。この話は本当にあった。さっき私のその生ずつれた話は本当だったよ。作り話じゃない。これも作り話じゃない。第二、神様は憐れみ深い、恵み深いのことを忘れないようにしましょう。辛い目のある時にはそれは忘れやすい。ひどいです。この病気あるのは本当にひどいです。私だけかな。でも思っちゃうんだけど、いやそうではない。これを通して神様働く。そしてその後あるんです。希望あるんです。世のようになりましょう。希望を持つ。まあ第3は似てることだけど、あの問題あれば神様のせいにするんじゃないですね。自分の罪の結果かもしれませんけれど、でもそれだけではない、恵みによるあるかもしれません。そして第4には世の全体のことと思いますけれども、主の御心に従いましょう。自分勝手に逃げるんじゃなくて、本当に御心を受け入れよう。最初から受け入れよう。そうするといろんな辛い面合わなくてもいいようになることがありますね。だから本当に主に従えば、ああ大変になる、もしかしたら経済的に大変になるとか、世の中でうまくにいかないからとか、あの世の考え方捨てよう。世の教えてるのは、神様に従わなければひどい面に遭うことがありますよ。反対じゃなくてね。だから御心を求めましょう。そういうことをヨナの一日を通して見えると思いますね。じゃあ一言祈って今日の決勝のメッセージを終わります。天のお父様、私たちはわからないこと多いです。この魚のことどういうものか書いてない。でもわかる必要ないでしょう。同じように他のことを、あなたの働き、あなたのご計画は全部私たち分かりません。どうして今こういう状態か分からない場合多い。でもご計画はある、愛がある、恵みがある、憐れみあります。感謝です。また救いはあなたから来るです。感謝いたします。奇跡あることも感謝です。救いの奇跡あります。また人生の中でも小さい奇跡もあります。感謝いたします。イエス様の復活も本当にあったこと感謝です。それで死に対する勝利もあることは感謝いたします。主どうか私たちはそういうふうに見上げる、仰ぐできるように導いてください。辛い面ばかり考えなくて、主イエス様の身によってお願いします。アメン。